はい、どうも、原です。それではですね、情報の進めに対して、ね、質問フォームに対して、投稿いただいた質問に対して回答していきたいと思います。はい。キャラクター設定の演出について、自分は怠慢や妥協を克服するような強い精神力を持ったストイックな人間を表現していき、現状に満足していないなら変わっていく必要があるというようなメッセージを伝えていきたいと考えています。これからの情報発信ではそういった強いメッセージを発信していく中で、自分の弱さがあるような言動も少しの割合で含んでいこうと考えています。例えば過去の自分の失敗などです。なぜなら、元来からパーフェクトに精神力の強いメッセージの人間よりも、弱さや人間味のある感じが含まれている人の方が、親近感が湧き魅力的に映ると思うからです。実際に僕は羽田さんで言えば、過去のパッとしなかった時期のことや少しふざけた感じがあるからこそ魅力を感じました。ホリエモンのことを弱いところを、本で見て好きになった人も多いと思います。ですが、動画で自分の価値が上がる要素だけを抽出という考えにも納得したので、この2つの概念のバランスの良い出し方について疑問に思ったので質問させていただきました。羽田さんのここについての考え方を知りたいと思います、ということですね。まあ、いい質問ですね。要は弱さっていうものの演出ですよね。これ自己開示っていうやつですけども、でこれね、基本的にはどういうふうに使うと効果的かという場合、やり方なんですけども、これはもうね、答えは出てるというか、簡単なんですけども、これすごい人がやるから効果的なんです。わかりますか？すごくない人がやるとすごくないイメージを単純に強調するっていうかね、すごくないっていうことを 加えていくだけじゃないですか。でも、すごい人っていうのは、ある意味、要は他人との距離感がね、大きいわけですよ。あ、この人すげえよねって。だからでしょとか、すげえからできてんでしょってなっちゃいますよね。だその距離感を埋めるために自己開示ってするんですよ。そうすることによって効果的なんです。あ、この人すごいけど、俺みたいなしょぼい一面もあるんだな、だから俺もできそうだなっていうのが、この自己開示の本質的な役割なんですよね。だからここをずらして、ここのポイントが理解できればどう使うかっていうと、初期の段階で自己開示とかしたって、無名な段階でね、自己開示したって、いや、お前、しょぼいでしょって、しょぼいからしょぼい話したってしょうがないでしょってなるんですよね。じゃなくて、要は、単純に自己開示っていうノウハウだけ知っちゃってると、そういうことをし、あの、しょぼい段階でもそういうことをしようとしちゃうわけですけども、じゃないんですよ。自己開示は、無名な段階は基本的に意味ないって思ってください。僕もね、自己開示とかいうノウハウをね、使ってみてたことありますけども、言ったように、自分のレベルがね、に、あの、社会、あの、市場的価値ですよ。自分の市場的価値が低い段階で、そういったものを、要は自分の、ね、自己開示をして、自分のこう、僕もしょぼいんですよって言うと、単純にその価値を下げていくだけですから、ね。そうすると、じゃあどうなるかっていうと、前にも言ったと思うんですけども、同じように傷の舐め合いをする人が集まってくるということです。あ、わかるわかるみたいな。俺もしょぼいからさ、って頑張っていこうよ、みたいな人が結局持って集まるんですよ。でも、その人、同じ人ですよ。そういう、じゃあ俺もしょぼいから頑張っていこうよ、みたいな人を、じゃあどうやったらお客さんに変えるかっていうと、当たり前ですけども、あなたより上ですよって自分が表現していかないといけないわけですよ。そうすると、やっぱ最初の段階では、基本的にはもうすごい人っていう風に演出をずっとかけていった方が、圧倒的に僕は効率的だと思います。人間味っていうのは、ある意味ね、それ大事なんですけども、そこは、最終的に決定的な要素にならないんですよ。決定的な要素になるのはどういうことかっていうと、この人にお金を払ったら自分は何か価値を得られそうだなって思うから、ね、決定的要素になるわけですよね。っていうことは、それをね、要は薄めちゃう行為になるってことです。ここをしっかりね、理解した方がいいかなと思いますね。だから、ある程度、自分の市場価値が上がるまで、要は周りから、あ、すごいっすねって言われるような人になるまでは、僕は自己開示する必要はないと思ってます。僕も、例えばね、バイトをフリーターで出したとかね、なんか昔ハードオフで働いてましたとか、紐でしたとか言ったのは、月収100万超えてからですよね。 で、月収100万超えて、それなりに認知されだした時に初めてその言葉を使うようになりました。それまでは使ってないです。基本的にね、ブログ見てもらえればわかると思います。過去記事とかね、見てもらえばわかるんですけど、そんなこと基本的に言ってないですから。で、僕も自分のイメージとしては、そんなしょぼいっていうイメージを持たないようにしてたんで、当然ですよね。そうすると、当たり前ですけども、例えば実績なくって、しょぼかったとしても、そういう演出かけてるわけですから、すごく見えるじゃないですか。ね、そういうことです。そのポイントを理解してほしいかなと思いますね。で、ここをずらさずに、自分の情報を取捨選択していくと。発信していく情報を、ね、これを言う、これを言わないっていうのをしっかり分けるんですよ。これを言ったら相手どう思うだろうね。自分の価値が下がるだろうか。ね。これ言ったら上がるだろうかってことですね。で、自分の価値が高まりすぎた段階で、そういう自己開示っていうものを使うことによって、ものすごく効果的に親近感をね、与えることができる。すげえ人なんだけど、あ、この人も昔はそうだったんだなって思えるから、この人についていこうと思うわけです。すげえだけじゃ、だったら、いや、この人すごいだけでしょってなっちゃうんですよ。自分とは違うしってなっちゃうわけですよね。だからその差を埋めるための自己開示ってことです。このポイントね、絶対にずらしちゃダメかなと僕は思いますね。そうすると、要は、圧倒的に多分効率的に結果が出るのは、そういった、ね、その、なんちゅう、自分の失敗な、弱い部分とかいうのを、最初は僕は出さない方が当たり前ですけども、価値高い人間に見えやすいよっていうことです。わかりますか？弱さを出して、親近感を得たら、当たり前ですけども、自分の価値が低い段階で親近感を与えたら、当たり前ですけども、価値の低い人が寄ってきて、そうだよねっつって傷の舐め合いで終わります。マジでこれそうですから。でも、ね、自分と同じ、多分市場価値的には自分と同じ人間だったとしても、自分のメッセージの発信のね、メッセージの発信の仕方が、要は価値の高めるメッセージの発信の仕方しかしてなければ、そのね、同じ市場価値の人だからでも、なんかすごい人に見えてきて、その人もお客さんになることは可能です。ね、要は一歩先進んでるって思ってくれるからですよ。そしたら、人は自分より一歩先進んでる人に、ね、ちょっとフォローして教えてもらいたいっていうような形になってくるんですよ。だけども、ね、100歩、200歩ぐらい先行っちゃってると、もう追いつけないから、もうわけわかんないわけですよね。そうすると、要は、煽ってとかね、変な感じにして、もうこの人に、触れていけば、絶対に金稼げるに違いないみたいなね、そういう勘違いを起こさせて、商品を売るみたいなね、感じになってしまうんですよね。で、まあ、そういった、その100歩、200歩っていう先、ね、埋めようのない差があるのを、なんて言うんでしょうね、わからなくするため、わからなくするっていうかね、相手にそれは不可能だって思わせないために、自己開示をすることによって、なるほどと、あの100歩先行ってるね、100歩先も、要はこういうことがあって、あそこまで行けたんだな、だから僕も頑張ってみようっていう気にさせることが可能ですということです。だから、最初は絶対に僕の、考え方としては、その自分の価値を下げるっていうことは、言わない方がいいと思っています。という感じですね。はい。まあ、そこかな。そう、あとは、まあ、あとはストイックな人間表現していって、現状に満足していないなら変わる必要があるというメッセージを伝えていくということですね。まあ、それだったらもうずっとその強いスタンスの方が絶対いいですよ。ね。で、ある程度突き抜けた段階で、自己開示をしましょう。本当にね、で、僕もね、要は、すごくポイントここにあって、下手な自己開示すると失敗します、マジで。なんでかっていうと、僕がその100万超えた時に、妊婦の紐みたいなね、言葉を使って、ネットでね、やったんですよ。もうちょっとふざけてですけども。そしたらね、まあ、未だにこの紐っていうね、イメージはついてきてるんですけども、まあ、もうずっと使ってないですね、その言葉。もうこの言葉使わない方がいいってことが確信持てたんで使ってないんですけども、要は、その言葉を使ったことによって、どういう人が集まってきたかっていうと、羽田さん、僕も紐なんですけど、大丈夫ですかねっていうやつがマジで集まってきたんですよ。で、わかりますか？僕は、最低限ね、頑張りたくて、人生変えたくて、一時期の状態として、しょうがなくね、要はフリーターみたいな状態になって、奥さんの、ね、奥さんに食べさせてもらってた状態だったわけですよ。 ね、これ分かりますか？単純に紐状態かもしれません。確かに。ね、奥さん確かにその時しかも妊娠もしてました。周りから見たらこいつクソだなと思われてたこともあります。だけども僕はどうにかこう人生変えてとかね、必死にもがいて、やってたんですよ。だから、当たり前ですけども、サラリーマンに戻ろうって思って、そっちのね、道を選べば、そんな苦労なんてするわけないじゃないですか。でも、それでも嫌だから、それも嫌だから、その人生をマジで変えてって思ったから、サラリーマンやってでもね、泥水すすってでも、もう一回ね、立ち上がってやろうと思ったわけですよ。で、じゃなかったら、それぐらい、それが叶わないんだったら、もう死んでもいいやぐらいの勢いで思ってたから、それすら受け入れたわけですよね。妊婦の紐っていう現実をね。で、僕はでも妊婦の紐だなんて一切思ってませんでしたからね。で、ただ100万稼いだときに、あの時原さんマジで妊婦の紐でしたよねって言われたときに、みんなで笑って、じゃあこれちょっとネタにして、リスト取ってみようかみたいなね、ことから始まったんですよ。そしたら、要はマジでリアル紐みたいなやつが集まってきたりして、わかりますか？そういう人どういうことかっていうと、要は人生変えてとかそういうこと思ってなくて、単純に、やべえ、金がねえから金、どうにかして楽して金稼げねえかなとか、そういうふうに考えてる人間だったりするわけですよ。ってことは当たり前ですけども、ビジネスなんかやろうとかね、大して思ってないわけですよね。一生懸命やろうなんて思ってないわけですよね。適当にネットでやったらなんか稼げるんじゃねえかと思って、僕のところに来るっていうことです。当然ですけども、お客さんのマッチングがね、自分の、意図したね、人たちと違ったターゲッティングが行われて、違った人がね、集まってくるということです。だから自己開示は、表面上のね、メッセージの中でも、ものすごくね、少ない部分でいいです。さらっとするぐらいでいいです、本当に。要は、だから僕は妊婦の紐でしたってバーンってやっちゃったから、そういうやつが集まってきちゃったわけですよ。じゃなくて、僕のネットビジネス100万稼ぐね、ノウハウを提供しますっていうところで、それで集まった人たちに対して、僕のプロフィールをよく見たら、あ、こいつ妊婦の紐だったんだ、みたいなね、いう方が絶対に効率的、効果的です。使い方として、自己開示のね、使い方としては、そっちの方が絶対に、いいです。ね。強力じゃないですよ。自己開示のパワーとしては強力じゃないけども、結局自分が受けるその恩恵としては、絶対にその方がいいです。紐なんて人間にね、囲まれても何も嬉しくもないしね、ろくなことがねえということです。だから、ここをしっかりイメージして、このね、要は自己開示の機能っていうものを理解して、本質的な部分を理解して使うっていうように、してほしいかなと思いますね。まあ、これ僕が言ったのもね、100%正解でも何でもないですから、言ったように、これを参考にして自分なりの思考を加えて、自分なりの使い方っていうものもね、少し模索していっていただければなと思います。はい。ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。